瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
毎週木曜日のこの時間は瀬戸市防災防犯ステーションです。今日は瀬戸市役所危機管理課那須大輔さんにお越しいただいて、平成30年度瀬戸市総合防災訓練についてお伺いします。那須さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今年も瀬戸市総合防災訓練の時期が近づいてきましたが、毎年恒例となっている瀬戸市総合防災訓練、これってどうして行われるようになったんですか？
はい、9月1日の防災の日に合わせて毎年この時期に行います。防災の日は関東大震災が発生した日、1923年、大正12年9月1日であるだけではなく、台風シーズンを迎える時期でもあることから、災害について認識を深め、これに対処する心構えの意味を含めて制定されたものです。災害はいつ起こるか分かりません。災害が起きた時に被害を軽減するためには、一人一人が防災への関心を高め対策することが重要です。
うん、9月1日の防災の日に合わせて行われるようになったんですね。防災の日に合わせて災害時、ご家庭内や地域でどう行動すればいいかなど確認してみるのも良さそうですね。さて、今回の平成30年度瀬戸市総合防災訓練にはどんな方が参加するんでしょうか？
はい、平成30年度瀬戸市防災総合防災訓練では、訓練参加機関の連携協力体制の確立及び市民の防災意識を高めるため、瀬戸市と防災関係機関、民間事業者、ボランティア団体および各、地域の自主防災リーダーさんをはじめ、多くの市民の皆さんが参加して訓練を行います。今年は8月26日の日曜日午前9時から午前11時半まで、水瀬中学校のグラウンドで訓練を行います。駐車場は桃源小学校のグラウンドです。それからおなじみとなりましたが、防災関係機関の一つとしてラジオサンキューの皆さんにも、訓練にご参加していただくことになっております。よろしくお願いいたします。
はい、私たちラジオサンキューも毎年訓練参加しております。ところで、今回の平成30年度瀬戸市総合防災訓練の内容について教えてください。
はい、ではまず訓練の想定からお話しさせていただきます。今回の平成30年度瀬戸市総合防災訓練では、昨年に引き続き瀬戸市内において最も発生確率が高いと言われている南海トラフ地震による災害を想定して実施します。今回は8月26日の8時半に南海トラフ地震が発生し、訓練に参加していただく方々を、避難者やボランティアに見立てて、9時より瀬戸市総合防災訓練を実施いたします。
参加者を避難者やボランティアに見立てて行うという実践的な訓練なんですね。南海トラフ地震というと、今後30年の間に 70% の確率で発生すると言われてますよね。
はい、愛知県が東海地震、東南海地震、南海地震等の被害予測調査結果を公表しております。南海トラフで発生する地震には多様性があるため、予測は非常に困難ですが、効果的な防災・減災対策を進めていくために、南海トラフで繰り返し発生している地震のうち、発生がしたことが明らかで規模の大きい宝永、安政東海、安政南海、昭和東南海、昭和南海の5地震を重ね合わせて被害が想定されています。
東海地震、東南海地震、南海地震などの被害予測調査ですか？初めて聞きました。知らない人も多いと思いますが、瀬戸市ではどのような被害が予測されているんでしょうか？
はい、この被害予測調査結果によりますと、瀬戸市内の震度は5強から6弱、被害は建物の全壊、焼失棟数は約40棟、死者数はごくわずかとされていますので、被害が非常に軽く聞こえるかもしれません。ですが、決して安心はできません。建物は半壊すれば住めなくなってしまいますし、家具や電化製品の下敷きとなったり、窓ガラスの飛散によって、大怪我をする恐れもあります。
決して楽観視はできないっていうことですね。南海トラフ地震に向けてしっかり備えをしなくてはいけません。その南海トラフ地震を想定して、具体的にはどのような瀬戸市総合防災訓練になるんでしょうか？
はい、今年は共同で培う地域防災力と 若い力による地域防災力の結集の2つを訓練テーマとして訓練を行います。例として2つの訓練をご紹介させていただきますと、まず1つ目は市内の小中高生が参加し、水消火器等を使用して初期消火訓練などを行う学生児童総合訓練。二つ目は市と自治体が共同し、災害時に発生する廃棄物を種類ごとに分けて撤去する災害廃棄物撤去訓練です。他にも様々な訓練参加機関が共同し訓練を行います。
いくつもの機関が連携するっていうのは瀬戸市総合防災訓練ならではのものですね。各機関がどのような動きをするのか知っておくということは皆さんの命を守ることにもつながりますからね。これは大切な訓練ですね。
そうですね。また情報収集発信訓練ではラジオサンキューさんやグリーンシティケーブルテレビさんや市が情報を収集し、ラジオ放送や緊急 L 字放送、報道機関関係提供資料などの情報発信ツールを活用して災害情報の提供を行います。他にも自衛隊等が行う非常炊き出し訓練では炊事車が出動しますし、国土交通省の高所照明車などはあまり見られないなど、あまり普段はあまり見られない車両も見ることができます。
今紹介された自衛隊の炊事車ですとか国土交通省の高所照明車、去年は近くで確か見ることができたんですよね。今年も同じように近くで見ることできますか？
はい、今年も車両展示スペースを用意しております。それぞれの訓練が終了してからになりますが、この2台の他に情報収集訓練に使われる消防団所有の赤バイ、愛知県、警察署、所有の、投稿車なども展示予定となっております。
そうなんですね。普段見る機会の少ない車両や訓練ですから、これだけでも一見の価値ありですよね。では市民の皆さんが参加する訓練としてはどのような訓練が行われますか？
はい、今年は地元の桃源長根連区の自治会さん等が共同して自主防災応急活動訓練にあたる予定です。内容としては初期消火訓練、応急救護訓練、水防工法訓練、救出訓練を実施いたします。このほか瀬戸西高等学校や聖カピタニオ女子高等学校の、生徒の皆さんに参加していただき、消防本部と共同し救助訓練などを行う予定です。
参加される皆さんにとっては知識や経験が身につきますよね。当日来られた方が参加できる訓練っていうのはあるんですか？
今回は訓練に参加させていただく方を事前にお願いしているため、訓練そのものに当日参加することはできません。ですが訓練会場には火災現場の煙を体験することができる煙体験ハウスや AED の取り扱いを学べる AED 体験コーナーなど、さまざまな体験コーナーを設置します。訓練を見学するだけではなく、こういった体験をしていただくことで防災意識の向上につながると考えています。
当日来られた方もさまざまな体験コーナーで防災に関して学ぶことができるということですね。
はい、他にも地震の際に震度5程度の揺れでガスを遮断できるマイコンメーターの復帰方法について参加者に皆さんに体験していただくコーナーや、ゴミ袋による雨がっぱ作りなど、災害た、お役立てミニ講座などさまざまな防災 PR コーナーを設置しますので、多くの方に見に来ていただければと思います。
はい、どれも災害時に役立つなって考えられるものばかりですよね。
そうですね。ぜひ瀬戸市総合防災訓練に参加していただいて、防災について学んでいただきたいです。また皆さんのお住まいの地域でも地域防災訓練が行われておりますので、ぜひそちらにもご参加ください。地域防災訓練がいつどこで行われるかは、お住まいの地域や地域の自治会や町内会等にお尋ねください。
はい、それぞれの地域でも防災について学べるんですね。瀬戸市総合防災訓練や地域防災訓練により防災意識高まっていくといいですね。
はい、地震などの災害はいつ起こるか分かりません。いざという時の正しい知識と行動を身につけるために、ぜひ8月26日の瀬戸市総合防災訓練や地域防災訓練にご参加ください。
はい、皆さんはぜひご参加ください。今日は8月26日に行われる平成30年度瀬戸市総合防災訓練についてお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。